おはようございます。今週かなり不思議な、経験したんですけれども、私の、息子アンディ、もう10年前アメリカ留学でもう出かけたんですけれども、もうアメリカで中学校の教師になってるんですけれども、1ヶ月ぐらい前にいきなりメールが入って、突然だけれども、将来結婚したい方がいますので2人で来ますということで、そして先週の日曜日の夜遅くうちに現れたんですね。そしてその時の気分はすごい不思議で、なぜ言うと、だいたい35年前、私がそういう立場にいたんですね。35年前、私はかなりレイチェルの親のとこ行って認めてくれるやろうかっていうような気持ちで二人でそこ行って、そして初めて会って握手してっていう経験が35年前で、それで今度私たちの方が老人になってて、そして若い二人がね、将来がこれからだからっていうような夢を持ってきて、すごい不思議に思って、今でもちょっとなんか生理、まだ生理の途中やね、な気持ちがね、不思議な気持ちやったんですけれども、それが今週あって、そしてどうしてこの話を出したと言いますと、年取っていくと若い時に気づかなかったものがだんだん見えてくるって、そして若い時にこれがそんな大したことないなと思ってたんだけれども、年取っていくとそれがめちゃくちゃ大事っていうような、いろんなものがあるんですね。そして一つは私たちの言葉なんですね。口、もう10年前からもうどんどんもうほんまにこれ大事やなと見えてきてるんですけれども、私たちの口から出てくる会話っていうのはものすごく大事なんです。そしてそれで私たちの人生が決まっていく分がかなり大きいんですね。若い時はあんまりそう思わなかった、もう好きなこと言えばいいんじゃないかと思ってたんですけども、別にめちゃくちゃ言ってても大したことないなと思ったりしてたんだけど、年取っていくとどんなに大事なのかっていうのはだんだん気づいてきたんですね。よく新聞に載ってるんですけども、最近そのテロの事件では、もし例えばなんか戦いがあって、例えばリビアの場合とか、そういうとこでは勝ったと思ってしまうと、そこに戦っている人たちを何するか、鉄砲を持って空の方にブラーって、それがもう花火の代わりに鉄砲を空に撃つんですけれども、後から入ってくるのは何人かが死んでしまうんですね。なぜ言うと原則あるんですけど、引力という原則あるんですけども、上に飛んだものがいずれ落ちていく、どっかに。そしてそれが遊んでる子供の体に入っていったり、どっかで落ちていくんですね。ですからみんなバンザーイで好きなことやるわーってブラーって言っても、いずれその弾がどっかに落ちていく。そして下手したら誰かに当たるっていうようなものなんですね。私たちの言葉もそういうものじゃないかなと思うんですね。ものすごい適当にわーって言ってやるわーとか思ってても、結局誰かに当たってしまって大きな被害を傷を受けるっていう可能性があるんですね。ですから今日は続きなんですけれども、マルコの11章の12節から14節、そこでイエス様の断言した言葉なんですけれども、あとは20節から25節読んでくれますか。
マルコの福音書11章12節から14節。翌日彼らがベタニアを出た時、イエスは空腹を覚えられた。葉の茂ったイチジクの木が遠くに見えたので、それに何かありはしないかと 見に行かれたが、そこに来ると歯のほかは何もないのに気づかれた。イチジクのなる季節ではなかったからである。イエスはその木に向かって言われた。今後いつまでも誰もお前の実を食べることのないように。弟子たちはこれを聞いていた。20節から25節。朝早く通りがかりに見るとイチジクの木が根まで枯れていた。ペテロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧なさい、あなたの呪われたイチジクの木が枯れました。イエスは答えて言われた。神を信じなさい。誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。だからあなた方に言うのです、祈って求めるものは何でもすでに受けたと信じなさい。そうすればその通りになります。また立って祈っているとき誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。
ありがとう。ここでちょっと気をつけないと誤解が入るんですけれども、イエス様適当に歩き回って、何か食い物ないかなと思って、あ、この木が何も出てないじゃないか、死ねえって。そして結局すぐ切れやすくて、そしてもう、あ、何これってもう死ねえとか、そういうようなもんじゃないんですね。どうしてこれをやったと言いますと、予言的な意味があるんですね。そしてその意味は結局その後から礼拝の場所を清めるっていうような行動をとってたんですけれども、意味はユダヤの、宗教通用してない、結果出してないっていう意味だったんですね。結局礼拝の場所が商売の場所になってて、心から礼拝する人がもうの場所じゃなかったんですね。ですからその表現としてこれをやってたんですけれども、またもう一つこの事件から学べるのはその言葉の力なんですね。そしてイエス・キリスト神様の一人息子がものすごい力を持って、枯れるとか山を動かすとか、そのような力が神様の言葉の中にあるんですね。そして昔これを読んだ時に、山をに断言すれば、命令すれば、海の方に入っていくとか、ちょっと大げさちゃうかとか、何それってか、ポートアイランドはそのように作られたかもしれないけれども、かなり努力が必要やったしとか、なんかちょっとあんまりちょっと大げさにしてると思ったんですけれども、最近はそう思ってないんですね。最近はね、本当に言葉の力っていうのは、ものすごいなぁと思ってるんですね。それで一つは、私たちの、自己中心的な心で何かを断言する、語るっていうのは、それも力があるんですけれども、今度神様とつながって、語るとものすごい力があるんですね。そして科学的にも証明されてるんですけど、昨日も調べてたんですけれども、音楽として花が咲くとか、野菜が大きくなるとか、そのような調べあるんですね。そして、面白いんだけれども、ラップ、なんか最近あるんですけれども、なんか、めちゃくちゃ言いながら、なんかビートつけて、あれはあれで死ぬってな。野菜か。枯れていくんですね。そう書いてあったんですね。あれでダメになってしまうっていうようなもんで。そして面白いのは、モーツァルトでめっちゃ成長していくんですね。 あとは人間の声として、あのナンバーワン成長していく声は、あのルイス、アームストロングのジャズの、あの人が優しく、歌うと、野菜が倍ぐらいになるっていうような、研究がインターネットであるんですけれども、音楽、そしてまた人間の言葉っていうのは、ものすごい、力が、あるんですね。そして、今日の良い知らせは、私たちが、イエス様と共に生きる、つながってしまうと、本当にもう自分の人生のもう山のような悩みっていうのは、動かす、どかすことができるんですね。ですから、この私たちの毎日使っている言葉っていうのは、ものすごい、大事なんですね。最近 Facebook で、昔の友達とか、また、連絡取ったりしてるんですけれども、もう40年ぐらい会ってない人とか、そして40年前の口癖、今でもあるなっていうような発見してて、そしてその口癖で自分の人生の方向も影響されてるなって、思うんですね。一回言っただけで何か変わるんじゃなくて、けれどもそれがずっと言い続けると、自分の人生は、もしかしたら悪い方向に、導かれるっていう、可能性があるんですね。イエス様と共に生きると、ありえないような問題、もう直せないような問題、絶対無理と思うような問題を倒すこと、どかすことができる。これは今日、中心として考えたいなと思うんですね。そして、それを経験するには、三つのものが大事じゃないかなと思うんですけど、一つは本当にもうイエス様と共に生きるっていう、それが私の人生ですっていう、決心なんですね。これから一人で動くんではなくて、何をやっても、イエス様と共に生きるっていう感覚、その理解でこれから生きるっていう人生なんですね。そうすると共に生きているわけだから、いきなり神様が言葉与えてくれたら、ドカーンってその力で語ったら、ものすごい自分の周りの問題とか解決することができるんですね。ルーカの、9章23節読んでくれますか。ルーカの9章の23節。
イエスは皆の者に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追い、そして私についてきなさい。
ですから、この意識で生きる。朝起きた時に、この一日もう委ねますって、もうあげますって、導いてください、あなたと共に生きるっていう、それがもっと深く理解できますように、今日私の勝手な生き方ではなくて委ねますって、その意識で生きるっていうものが非常に大事なんですね。もし巨大な大きな山をどかすつもりやったら、まず神様の力につながらないといけないので、これが大切じゃないかなと思うんですね。そして2番目はルーカの6章の45節に載ってるんですけれども、読んでくれますか。
良い人はその心の良い蔵から良いものを出し、悪い人は悪い蔵から悪いものを出します、はい、
結局自分の中に溜めたものが出てくるんですね。良くないものが溜めてるんだったら、困った時、どうしたらいいかわからない時、その良くないものが出てくるんですね。ですから本当に私たちがもうどんどんどんどん神様の約束とか励ましの言葉とか知恵とか、もう栄養のように取り入れるっていうのは、もう自分の中に入れるってものすごい大事なんですね。それが入ってたら、困った時にどうしたらいいか分かんない時に、危険な時にそれが出てくるんですね、力強く。もともと入ってなかったら 結局最悪とかあかんわとかそういう御言葉しか出てこない。そしてその御言葉には癒しの力がないんですよ。もう本当に腹立つって、それ言って何になるの？何もならないんですよ。腹立つって、それで何になるのって、腹立つって言ったから治りましたって聞いたことないんですね。ですから本当に私たち神様の約束、少しずつ自分の中にもう貯金する、貯めるってものすごい10年20年30年かけてものすごい大事なんですね。小学校の時に日曜日の朝もうすごい嫌だったんだけど強制日曜学校行ってたんですね。 CS って言ってて、そしてそこでなんかもう、ゴリアテの話とかね、ノアの話とかそんな出して、そしてなんかそんなの聞いてたんだけれども、やっぱり最後に御言葉が与えられて、これを今日覚えたら星がもらえるって、それで星が揃ったらクリスマスになったらいいものがもらえるよとか、なんかそういうのあって、そしてもうほんまにつまんないことやらされるなとか思ってたんだけども、本当のこと言うとその御言葉ものすごい大事、ものすごい大事なんですね。そしてあの時代は聖書は英語の聖書はキング・ジェームズの訳で300年前の古い訳、あの言葉で覚えないといけないんだけれども、不思議に今になると困った時にあの古い英語の御言葉が出てくるんですね。貯金してあるんですね。そしてそれがものすごい助けになってるんですね。昔心の中に溜めたものが困った時、悩んでる時にどうすればいいか分かんない時に出てきて、そしてそれが力になってくれるんですね。僕2つのチャンネルがあるんじゃないかなと思うんです、私の人生の中で。1つは喋ってる時に自分が喋ってる、それだけ。もうほとんどの人それがあるね、それがあるんですけど、もう1つのチャンネルがあるんですね。でそれはなんか感覚が違ってて精霊の力で何か言う、そしてそれを言ってしまうと人の人生が変わっていく、環境が変わっていく、ものすごい力がある。これが例として人の働きの3章の6節、この、ペテロが経験したもんなんですけれども、読んでくれますか。
するとペテロは、金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよ、ナザレのイエスキリストの名によって歩きなさいと言って。
でペテロが何をやってたというと、もうイエス様ともう、ね、3年ぐらい付き合ってたから、御言葉結構貯めてたと思う、心の中で。もちろん育ちも言葉を学んでた、御言葉を学んでたと思うんですけれども、それだけではなくて聖霊を誘って受け入れたんですね。ですから神様の聖霊がペテロの中に住んでたんですね。そしてその御言葉があって、聖霊があって、朝のんびりして歩いてて、そして今度歩けない人がおって、そしてペテロが普通にそっち見て、そして急にその力が、山動かす力が入ってきて、金と銀がないけれどもイエスキリストの皆で立てって、そしてその時に力がボーンって入ってきたんですね。これ体験すると最高ですよ。もう僕いつもこれを望んでるの。だから御言葉を溜め込んでる。もうなんか普通の力じゃなくて、その聖霊の力で何か言うと、その人の人生の方向が完全に変えられるとか、癒されるとか、もう問題になってたものが急にコロッと次の日が変わっていくとか、絶対許さないって言った人が急にもう許すとか、もう絶対これをしないと言った人に急にやり出すとか、絶対あげないと言った人は急にあげるとか、そのような人生を変えてくれるような言葉、山を動かすことできる言葉、私たちが 体験できる今の時代で、これが素晴らしいあのことなんですね。そしてやるにはこの3つなんですね。最初はイエス様を主として受け入れる。そしてそれは一回だけの体験ではなくて、毎日その委ねたような心で生きるって。もう一つは神様の 約束を自分の心の中に貯金する。そうするともう準備してるわけなんだよね。そして今度はその歩きながら急にボーンってこう言いなさいって、そうするととんでもないような素晴らしいものが生まれてくる可能性があるんですね。ですから私たちが口で言っているものがものすごい大事なんですね。自分がものすごい傷を受けてて、そして誰かにその悩みを話すると、1回ぐらいがいいと思う、2回ぐらいがいい、まあ別にいいと思う、自分の心に癒し、5、6回になってくるとね、逆効果。今度は言ってることが結局抜けられないような人になってくる。その言葉によって自分が縛られる。もうどんどん繰り返し、あの時はこうでこうでこうだったんだとは、もう最悪やった、私がこうでこうって。でそれで今度最初言った頃は癒しだったんだけれども、今度コロッと変わってきて、それで結局そうなるように、一生そう変えられないように断言してるわけなの。自分の人生をダメにしてるようなことになってしまうんですね。ですから私たちの言ってることがものすごく大事なんですね。箴言の18-21読んでくれますか。
死と生は舌に支配される。どちらかを愛して人はその実を食べる。
箴言の 13-3、
自分の口を見張る者は自分の命を守り、唇を大きく開く者には滅びが来る。
本当にこれ事実ですよ。本当にものすごいこれがもう変わらないような原則なんですね。ですから私たちの言葉っていうのはものすごい大事。そして下手したら悪いこと言ってるのは慣れすぎてしまって、悪いこと言ってないと思う人もいるんです。あんまりにも普通になってしまってるから。ですからひょっとしたらもう信頼できる友達に聞いた方がいいと思います。ちょっと正直言ってほしい、私切れないから怒らないから正直に言ってほしい、もう私がしょっちゅう言ってることで、そしてあんまり良くないなと思うことを教えてって。で場合によって自分がもうなんか若、もう気づいてないんだけれども、もう次から次から自分をダメにしているような言葉が口から出ている可能性が あるんですね。いや私がねいいことを与えられてもどうせいきなり取られるしっていう人もいるんですね。いいこともらっても結局取られるしって、新しいことを始めても私途中でいつもやめるからって、あんまり言うとね、与えられる、口で言ったものが与えられます。一生そうなってるんですね。ですから本当にいや私がね、もう他の人は運がいいんだけどね、なんかね私もう問題をもう呼び寄せるような存在じゃないかなと思って、一回言ったらに逃げ切っていけるかもしれないけど、あんまりそれ言うとね、その通りになるよ。本当に危ない。ですから私たちが自分の口が何が言ってるんでしょう。特にね、癖みたいに言ってる、もうしょっちゅう言ってるもの、忠実にいけないこと言ってたら忠実にいけないものがやってくる。本当に危ないです。これ危険なことなんですね。そして4節にこの あの25節に、あのマルコの11の25節に、もう一つのちょっとあのこの神様の力自分通して流れてほしくて、もう山をどかしたかったら一つの大事なポイントがあるんです、そしてこれを読んでください。
また立って祈っているとき誰かに対して恨み事があったら許してやりなさい。そうすれば天におられるあなた方の父もあなた方の罪を許してくださいます。
うん、あの僕の趣味であの車直したり改造したりバイク直したり改造したりするんですけれども、あんまり好きじゃないような仕事なんですけど、いずれ電気関係もやらないといけないんですね。そして電気も全部ヘッドランプとかウィンカーとか全部もう一回そのワイヤリングをやると、あのいつも気にしてるのはプラスとマイナスが一緒になるとブンって飛ぶんですね。そして動かないっていう。ですから本当に気をつけて、プラスはプラスでマイナスはマイナスで、その二つがくっついてしまうとひびが飛んで、そして何もかも止まるんですね。そして精霊の力、癒しの力、解放の力、山をどかすような力、それを体験したかったら、人を恨んだりするとポン止まっちゃうの。自分の人生が変わることがない、もうどうしようって、自分の人生5年前と今比べると何も変わってないじゃないかって。なぜ言うとプラスとマイナスが続いてるわけなんですね。ですから許しっていうのは私たちのためなの、自分のためなの、相手のためじゃないんです、自分のためなの。もう神様、もう10年前誰々さんにひどい裏切りが私は経験したんですけれども、私は不完全な裁判官ですのであなたに任します。これがすごい大事。そうするとプラスがプラスの方で、マイナスがマイナスの方で、そして力が流れるけれども、それをしなかった場合はいくら祈っても無駄なんですよ。何もならない、時間潰しだけなんですよ。何も変わらない、力がない。なぜ言うと、いや、プラスとマイナスがもうくっついてしまってるから、力が出ない。何も変わらない。ただ年取っていくだけ。っていうことなんですね。ですから私、もう本当にもうなんか嫌なことあったら、すぐにその人を神様の方に任して、祝福してあげてくださいって、早くそれをしないと、その精霊の力が止まってしまうんですね。あの皆さんもどうでしょうか。自分の人生の中で、そういう傷があるのでしょうか。場合によって尊敬できる女性がいない、女性っていうのはややこしいのよっていう、それで縛られてる男性が、自分の人生がそれで止まってる男性がいるかもしれません。また女性の方は、男性っていうのはね、無責任なのよって。で、男性っていうのは、私が尊敬できるようなリーダーの男性が誰もいないって。もう、それやったら結局、自分の人生は中途半端の形で、なかなか満たされないっていう可能性があるんですね。ものすごい大事なんです。皆様どうでしょうか。なんか握っているものがあるのでしょうか。そうすると、山を動かすような経験、それを見ることがなかなかできないんですね。勝利を見たいと思うんだったら許しが必要なんです、ね、祈ってばっかりではなくて、勝利が見たいっていっぱい祈ってるんだけど、勝利が見てないと思うんだったら、ちょっともう一度確認して、プラスとマイナスちゃんといい場所に置いてあるのかって。そしてこうダブってたら、日々が飛んで何もかもうまくいかない、もう何時間うなっても止まってるわけなんですね。ですからこれを確認するっていうのは非常に大事なんですね。本当にこれ許すっていう、手放す、神様に任すって、それが言うの、それがその立場が非常に大事なんですね。そして今度は私たちの口から出てくる言葉、例えば、 まあ、ややこしい女性もいるんですけれども、この世界では素晴らしい女性もいっぱいいますっていう断言。そして男性も、いや、尊敬できないような男性がいるんですけれども、絶対神様の傑作ですので、立派な男性もいます。信じます。尊敬できるような男性がいます。信じますって。そのような口癖、育てていく、イエス・キリストの御名によって癒されなさいって、イエス・キリストの御名によって癒されなさいっていうような言葉、ものすごく力あるんですね。私の、主人、今まで一度もイエス・キリストの興味を持っている顔しなかったんですけれども、イエス・キリストの御名によって私の主人、イエス様を大好きになってきますようにって。私のお父さんがイエス・キリストの御名によって神様を知りたがるように、知りたがるように、イエス・キリストの御名によって知りたがるようにって。これをずっとやるとね、山動かすことができる。ものすごい。自分のは許している心を持ってるんだったら、もうすっごい力が自分の口通して流れることができるんですね。いや、私もいつもアホしてしまう。イエス・キリストの御名によって知恵受け入れます。神様のびっくりするような知恵が口癖として自分の悪口をいつも言ったり、自分が愚かやからなとか、そういうの言ってるんだけれども、それちょっとストップします。イエス・キリストの御名によって私が知恵が与えられます。知恵が与えられます。この癖を作ってください。口癖として、そうすると自分が変えられる。私いつまでも心の傷で縛られるんではなくて、解放された心は私の心です。イエス・キリストの御名によって、イエス・キリストの御名によって。けどひょっとしたらある人は、いやけどそんな嘘だもんって、だってそんなこと言っても違うんだもんって。けれどもそれを考えると、いつまでも自分が変えられない状態なんです。どっかで信仰によって自分の癖になってしまっている言葉を変えないといけない。そしてそれを変えると、いずれ目で見えるような事実になっていきますように。けれどまず自分の口、何を言うか変えないといけないんですね。気持ちが変わったら信じるとか、環境が変わったら信じる、それだったらね、なかなか変わらない。まず自分の口から出てくるものを変えないといけないですね。イエス・キリストは私の主ですので、私は恵まれています。イエス・キリストを信じているから私は恵まれています。せーの、イエス・キリストの、私は恵まれています。まずそれを言わないと、前向きに言わないとって、ね、ある人は逆のことを言っているの。逆のことを言ってるから、最初はそれを正直に告白してたんだけれども、どっかの段階で今度それがそれで支配されてしまって、そしてそれで自分の人生が止まってしまってるっていう。最初はもうただ正直にこうなっています、こんな大変な、それだったんだけれども、どっかの段階でギョロッと変わって、それを呼び寄せてるようなものになってしまって、それを読んでることになってしまって、自分がダメにしてしまっている人がいるんではないかなと思います。ですから私たちの言葉っていうのはものすごい大事なんですね。しつこく前向きに、イエス・キリストの御名によって私の体は強くなります。今強くなっています。私の体は今強くなっています。イエス・キリストの御名によって強くなっています。しつこく、暇だったら、信号待ちだったら、しつこく言う、イエス・キリストの御名によって私の今の大きな悩みが変わっていきます、変わっていきます。 枯れていきなさい、この問題。イエス・キリストの御名によってこの問題どけ。そういうような言葉、暇だったらそれを言ってください。多くの人は暇の時にね、逆のこと言ってる。もうほんまにそんなにもう最悪や、もうあいつがほらやらららららららららってもうひどいことブルブルブツブツブツブツ言って、それで自分をダメにしてるって、うん、ですからこれが非常に大事なんですね。私が2つの祈りをやってるんですけれども、朝起きた時にひざまずいてこれを祈ってるんですね。天道様、私の人生ではありません、あなたに委ねます。そして今日はいろんな人会おうと思うんですけれども、私の理解で誰々さん誰々さん誰々さん会うんですけれども、本当に、私の口通してあのいいものが出てきますように、知恵に基づいたもの出てきますようにお願いしますって。で今度は夜寝る前に、今日どうだったかなって、はあ、あの人にちょっと言い過ぎたなとか、神様許してくださいって、誰々さんにあんなこと言ってしまったんだけれども、まずメールでごめんなさいってスリーンと送って、そして解決する、そして学んでいく。プロ選手は試合の後にものすごい賢い選手は何をするっていうと、その試合のビデオを見る。ね。ビデオ、サッカーでもそうだし、ちゃんと研究するんです。あの時なんで失敗したのかとか、どうしてあれを成功したのか。前は成功しなかったんだけれども、今回成功した。どうしてなの？あ、この人はここに立ってて、この人はここに立ってて、私がもうこう通って、こういうごまかしして、こうで入って、ちゃんと研究してるんですね。ですから私たちが繰り返し同じ失敗しないように、もう神様の前で今日どうでしたかって、そして今日は話したのは5人ぐらいと話したんだけれども、なんか神様あなたはそれをどう思っているのでしょうかって、あの時はよかった、これを言ってよかったなって、もうちょっとそのために乗ろうわって、けどこれ言ってちょっとまずかったなって、神様ってどうしたらいいんでしょうかとか、知恵をくださいとか、そしてそれを毎日やっていくと、自分の人生もどんどんどんどん恵まれた人生になっていくんですね。ですから、いや私はもう感情的な人だからね、バラッと言いたくなったら言うのよってバババババって、いずれその玉が落ちていく、誰かの胸のとこに。ですから本当にプロ選手になって、もうイエス様のプロ選手になって、そして謙遜な心で朝起きる、そしてその夜の失敗、神様の前に告白して、そして成功したものを神様の前で喜んで、もっと学んだ方がいいなと思うものを神様の前で祈って、そしてプラスとマイナスの接触が、もう間違いないように許しっていうのは大事なんです。そうすると自分の人生がどんどんどんどんもう素晴らしい方向に案内されます。いいことが、いつまでも始めたものが失敗で終わるんではなくて、始めたものがもう恵まれるっていうような人生、私たちが築くことができます。最後に祈ります。天道様、私たちを選んでくれて、感謝します。そして今日の御言葉、あなたの力で山を動かすことができることを感謝します。今この部屋の中でどう見ても動かないような山みたいな悩み持ってる人がいると思います。それは心の傷かもしれません。また別な人は人間関係の問題かもしれません。また別の人は体の問題かもしれませんけれども、今日切り返して前向きにイエス・キリストの御名によって変わりなさい。その信仰と力、 与えてあげてください。そして私たちが、口癖としてマイナスなものを出すんではなくて、あなたの御言葉に基づいた前向きな話が私たちの口から出てきますようにお願いします。天の父様、私たちの教会では、男性の中では女性に対するマイナスの考え方で支配されている人たちがいると思います。本当に切り替えできますように働いてください。そして女性はただの道具みたいなものみたいなもんではなくて、あなたの大事な娘として女性を考えることができますように、切り替えの力を与えてあげてください。お願いします。そして女性の中では、もう健康な男性の見本がないので、もういつも暗く考えている人もいると思いますので、本当に信仰を与えてください。そして、そういう男性を応援することができますように力を与えてあげてください。前向きな言葉が口から出てきますように働いてください。そしてこの KBF では本当に素晴らしいお父さん、素晴らしいお母さん、素晴らしい主人、奥さん、お兄ちゃん、弟、お姉ちゃん、妹みたいな健康なもの、関係が出てきますように働いてください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。